Dreams are born of human beings.
人に夢は生まれ。
Human beings grow with dreams.
人は夢を生きる。
That is dream heart.
夢の力。
When you touch that vibration, a new dream will be born of you.
その鼓動に触れると、あなたに新しい夢が生まれる。
Dream heart.
こんばんは、東千鶴です。あなたは地球の裏側で今どんな人たちがどんなことをして暮らしているのか知っていますか？私はよく知りません。なので時々この方が運んできてくれる映画を見に行くんですね。ドリームハート、今夜のお客様はフリーランスでお一人でラテンアメリカの映画を配給している女性、比嘉節子さんです。こんばんは、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
いつもはせっちゃんと呼んでるんですが、せっちゃんちーちゃんなんですけれども、私は、まあ、ちゃんと比嘉さんということでゲストをお迎えしようと思います。比嘉さんは今フリーランスでお一人でっていうふうにご紹介させてもらいましたが、なぜフリーランスなんでしょう？
それは就職試験に落ちたからとここに ね皆さんにそう言われるんですけれども、実はそうですね、
就職試験に落ちた。でもあの時代は今とは違って、今はね本当にもう就職することが難しいでしょ、落ちた人がたくさんいますけれども、就職試験は何年前に
数えられません。
約30年ぐらい。
そうですね、だってね、80、81年からメキシコに行ったので、83年卒業
ね、だから、
はい、
ね、その時に就職試験に落ちて、その時代はどんな感じでその現実を受け止めたんでしょう？
いや、就職試験に落ちたといっても、大体落ちたのが面接だったんですよ。急に関西弁になりましたけれども、筆記試験とかね、そういうのは通るし、で最後の最後まで外務省の外国団体とかも残ってたりとか、全然悲観的なことはまるっきりなく。
面接は何が、
まあ、面接いらんこと言うっていうことですかね
関西外国大学を出まして、だからそういうね、まあ、外国に関わる仕事に就こうという自然の流れで、いらんことって例えばどういうこと？
例えば当時はまだ男女雇用機会均等法とかもなかったし、だいたいこう質問がね、どんな仕事したいですかって、まあ、社交辞令で聞かれるわけですよ、どういうここの組織に入ってどういう仕事をしたいですかと、でそれでそのまんま素直に私がそう、せっかく、まあ、スペイン語もやったし、で私は将来こういう企画をやりたいとかをこう夢にこうキラキラ目を輝かせながら言うと、ああでもそれはね男性の仕事だからねって言われるの。でその時に、まあ、微笑んでそうですねって言っとけばいいのに、あらここは男性と女性ってそんな差別するんですかとか、
いらん一言ですね。
はい、いらん一言言いまして、
通知が来ると今回は残念ながらっていう、ね、
そうなんです。心の中ではいらんわって思ってるんでしょうね。
そうでしょうね、本当にことごとくいらんわと言われて
そこまではっきり言わんでもそうですね、まあ、ほんならいいかとでそれでね、就職がダメだったので、アルバイトをして、
はい、
ペルー料理のレストランで
コツコツとアルバイトをして、
はい、でそれでアメリカに行って、まあ、ちょっとまずスペイン語よりも英語を嫌だったけれども、英語をまずやらねば仕事はないぞみたいな。
今は英語もスペイン語もペラペラですが、当時はスペイン語の方がもう圧倒的に、
はい、
でそれからアメリカに行って、
はい、
アメリカでは何してたんですか？
コロラド州というところでね、大学の寮に入って、で、まあ、そこで日本から来たこれからアメリカの大学に行くという人たちの、まあ、お世話をちょっと2ヶ月ぐらいしてまして、
生活力を発揮して、
生活力を発揮してあらゆるところで、まあ、少林寺、憲法もやってたので、
そうそう、少林寺憲法を教えたり、
そうですね、小東館という空手の道場で少林寺憲法を教えたりとか、あとブラジル人に日本語を教えたりとか、あと某日本料理店で働いたりとか、
でそうこうして、
はい、
月日が経って、
月日が経ちビザが切れて、
はい、次は
で次にその、まあ、デンバーではあまり仕事がなかったのでロサンゼルスに友達の友達の友達を、
まあ、ほとんど知らない人ですよね、
まあ、ほとんど他人ですよね、
他人ですね、全くのね
頼って行って、でそこにはみんな何していいかわからない人間がいっぱい当時は集まっていたのでそれでまあそれであのまあ怖いもの知らずで、人材派遣会社に登録して、で某今は亡き日本興業銀行という某銀行にの受付とかをしたんですね、
はいはい、それは英語と日本語の両方の仕
事、そうです英語と日本語、はい、うん、
それから
でそれで、こんなことしていていいのかと思って、うん、ちょっと旅に出ようと思って、どんどんなんかするとどんどんこうメキシコに近くなって行って、うん、でまあ、そこのユースホステルに泊まってる時に、うん、みんなでメキシコに行った時に、うん、まあ、私だけ戻ってこれなかったという戻ってこれなかったのはその当時ですね、私はあの今でもそうなんですけども、すぐあの太陽吸収したらすごく色が、
ね、黒くなるんですね、
そうです
日焼け、
色黒、
健康的に、
はい、はい、健康的に、その上、荷物を持たずで、メキシコで買ったビール6缶だけ片手に持って、はい、でジーパンをこう切った短パンを履いてたんですね、はいはい、でそれ日本のパスポートを、うん、あの悪名高きあの国境のところで出したんですよ、うん、税関あの、はい、入るときに、はい、そしたら真っ先にこのパスポートはどこで盗んだとも
うこんなに日焼けしてるので、あなたは日本の人ではないだろうと、そして地元の人のような短パン履いてビールしか持ってない、
ビールしか持ってない、どこで盗んだと言われて、いやこれは何を隠そう、私のパスポートではないかということをずっと国境のアメリカ側ではあのユースホステルの友達たちがどないしたんやみたいな感じだったんです、はい、でその時は、まあ、そのままあのあれです、ね、メキシコ側にポイされて、
はいはい、されて
されて、まあ、それからまあ端折って言いますと、あのずっとあのリオグランデのそばをこうずっと歩いて、
はい、歩いて徒歩 で、
は
い、
でその時にちょうど一人だけあのベルギー人の男の子があの心配だからというよりももう一回タコス食べたいからって戻ってきたんです、
はい、
でその彼と二人でずっとこう歩いて、で私はもう最後はもう海を渡ろうと思ってたので
どうやってですか、
はい、泳いでで、それでこうずっと行くと大体みんなあのメキシコ人がですね、あの当時みんなこう川を渡るのに待ってるわけですね、でそうするとなんかお前もかみたいな感じになって、いろいろ穴のありかを教えてあげるから100ドルとかなんかいろいろそういう誘惑もあるわけ、
そういうのがあるんですね、
そうなんですよ、
でその時あの教えてくれる人たちは比嘉さんどこの国の人だと思ってるんだろう、
うん、いやなんかメキシコ人かもしかしたらなんか、うん、あのフィリピン人か中国人との混血かなんかっていう、でもまあスペイン語を話したので、あまり違和感なかったみたいですね、
でどうやってそこからどうやって難を逃れたんですか、
それでまあ端折りますと、あのだんだんと人がいなくなったとこに家族がこう水遊びをしてて、川で、でスペイン語喋ってたので、あのこの辺りでどうかスッとこう抜けあっち側に抜けられるとこないって、
あっち側って
アメリカに
簡単に言いましたね
抜けられたくないって言ったら、
まあ正確に言うとどうにかして国境を越えたいんだが、
そうですね、
何かいい方法あるだろうか、はい、
そうですね、そう聞いた時に、その家族が実はあの国境の向こう側というかアメリカ側に住んでる家族で、うんうん、で私をその彼らのトラックに隠して、
全然友達でもないで、もうその時もどうして乗せてくれるんだろうトラックに、
いやなんかね人事とは思えないって、
あ困ってる人がたくさんいると、
であの私がその要するにこう出されて、で全て荷物はユースホステルに置いてて、帰りのチケットはデンバーに置いててとか、なんかそういうこうことをしてたので、
もうはちゃめちゃですね、
はちゃめちゃで、で唯一言ったのは私はここで人生終わりたくないっていうまだ20その時が2とか3とかだったんで、
じゃあそれがその初めて会ったご家族にグッと来て、
はい、ちっちゃな子供いて、なんかしたこととは思えないからって言って
トラックに乗せてくれて、
はい、
ヒヤヒヤでしょ、
いやだからみんなの、あの背中の後ろにこうやって横に寝て
隠れて、
はい隠れて、
で無事、
そうですね無事、 無事ユースホステルまで。
世間一般ではそれを命がけと言います。なんかもう何と言うんだろう、綱渡りしてたんです ね
若気の至りと言いますか、
若気の至りというか、まだまだでもあれですよね、あの映画の配給会社のところにたどり着くには随分まだ年数がありますよ。
はい、
でそこからどうなるんですか。
はしょって言いますと
ものすごいはしょらなきゃいけないですよね。そこからどの国に行きましょうか。
あ、まあちょこっとだから、まあそういうことがあって日本に帰ってきて、うん、初めてあのね、
よかった帰ってきてこれって日本に。
そうですね、はい、もうビザのある国には行きたくないっていう
その発言おかしいですけれどもで日本ではまず
で、それでまあ日本で、はい、東京に出てきて、
はい、
いろいろこう国際協力事業団とか、
はいはい、
ああいう、 こう国際協力関係の仕事 をし始めて。
ということはまた海外に行くわけですよね。
で、はしょってケニアに行きましたどうやってはしょ
すごい、もうね、あ、すいませんね、リスナーの方々、はしょってケニア行ったって、遠いんですけどね、ケニア。なんかまるで栃木に行く感覚で今ケニアに行きましたの、はい、これはなぜ行ったんでしょう。
それはまあ、人生一度の試しと思って、結婚して、
まあ、一度でも二度でもいいんですけれども、当時は結婚 で、
はい、
で相手の都合でケニアに。
そうですね、相手がケニアに赴任が決まったので、うん、でちょうどそのアメリカでうつうつとした時に、うん、トトのアフリカっていう曲を聴いてて、
はいはい、懐かしいですね。
でケニアと聴いた瞬間に、曲がバーッと流れたんですよね、
はい、
荘厳なる曲が、
はいはいはい、
で何も考えずに、うん、行くって言って、
向いてるきっと
大丈夫っていう感じ で
行くとどうでしたか、ケニア。
いや、面白かったです、それはそれで。
うーん、
でもまあ人生の中で一番経済的に安定している
ケニアが
まあ結婚していたの、相手が働いていたので、
自由な時間がいっぱいあるわけですが、
それでナイロビ大学の大学院とか、
うん、行って
行って、
それは勉強しに。
そうですね、アフリカ文学とか、
うんうんうんうん、
あとスワヒリ語やったりとか、
うんうん、
まあ、2年でしたけど、あとまあまだ少林寺拳法教えてましたけど
やっぱり何かしたいんですよね地元の方とはどうでした。
いや、まあ、みんな地元の方としか付き合ってなかったので。
あ、日本の人じゃなくて、ケニアの人たちとどういう付き合いしてたんですか。
いや、どう言って一緒にご飯食べてお酒飲みに行ったり。
それは何語で。
一応ね、みんな教育は英語なので。
あ、英語と、
みんな部族が違うので、
はいはいはい、共通語では英語、
英語とあとスワヒリ語、
スワヒリ語で、
はい、
でそこで結婚生活は、まあ、終止符
早いな
だっていっぱいこれからの人生が長いので
そうすいません、長くて人生がそうですね、まあ、まあ2年で満喫したので、うん、一人で戻ってきたという。
またこれでいいのか、これでええんやろかっていう。
そうですね、なんかね、これでええんやろかっていうよりは、私もともとそれだから29歳で戻ってきたんですよ、
うん、手に入れたつもりだったのに、また、スタート地点に立ったんですね、
はい、
ゴールがちょっとどこかで嫌なんじゃないですか。
ゴールはないでしょ、でも、
まあ、ゴールはないですけれども、
ね、
なんでしょう、うん、
でも大体こう積み重ねていくと壊したくなるっていう、このなんかわからない、
まあ、自分に嘘をつきたくない、必要以上の我慢はしたくない
すいません、忍耐がなくて
自分の居場所とか生きる意味とかそういうものを探してるような気もします。
まあ、そう言っていただけるとすごくありがたいですけど、実は行き当たりばったりっていう感じが、要するにその目の前にあることをやりたいと思ったらやってみないと気が済まないという、
ね、とにかくやってみたいんだ。
そうだから、まあ続くことがあればそれが一番自分に合ってることかなっていう、う
ん、やらない後悔よりもやってみて反省したり。
そうそう、で30歳までに一生やりたい仕事と一生住みたい場所と、うん、一生にいたい男性っていうのが見つかればいいなと20代の頃思ってて、
はい、
で30代で全て手放しましたみたいな、全てがなくなったという
can be seen with a naked eye.
夢を見るのではなく、夢を生きる。
Dream is in you.
夢は力。
And it will make a brand new you.
その鼓動が新しいあなたを作る。
Dream heart.
不安不安なんでしょ、もちろん。
いや、あまりね、こう不安とかそういうのがなかったですね。
岩さんは関西出身。
はい。
ね。もともと関西の人ってラテン的なところありますよね。
それはむちゃくちゃあります
ね。
はい。
明日は明日の風が吹くみたいな感じ。
そうですね。
でどんな日に辛い悲しい出来事があっても、なんだかそれを自虐的にネタにまでしてでも笑っていくっていう。
それはすごいあります。
その辺も合ってるんじゃないのかっていう感じが。
そうですね。だから初めにメキシコに行った時に、いろんなおばあちゃんとかね、年配の方を見た時に、うちの明治生まれの祖母を思い出したっていう。
へー、どんなところがですか？
いや、だから、貧しい人も、私が行った時は村みたいなところだったので、初めは貧しい人も多かったんですけれども、ちょっとぐらい食べれなくても、なんかいろんな人とブツブツ交換して何とか食べるとかね、
分け合ったりとか。
そういうのがすごく自然で、
私たちから見ていると不安いっぱいの情勢じゃないかなって思いますよね、本当に貧困な人は貧困だし。
そうですね。なんかね、だからもともとメキシコの考えというか、あれは多分先に死があって、死ぬまで生きるっていうことなんですよ。
最初に死がある、デスがある。
はい。
それはちょっと日本では考えられない。
あ、でもね、
死生観、
日本でもお盆とかあるでしょ、でメキシコでも死者の日とかあるんですよ。でその死者はみんな骸骨が大きなソンブレロかぶってギター担
ってたりとか。やっぱりラテンなんですね。歌って踊って。
だから別に死というものが、近いけれども別に怖いものではないという。
そこですよね、はい、日本はやはり死はタブーで、なんだか縁起でもないもの、ね、このことについて話すのは怖いとかやっぱりありますよね。絶対的にみんな人は死ぬんだが、誕生のことには目を向けても死には目を背けるっていう、ムードありますもんね。
そうなんですよね。だけど、メキシコとか、ラテンアメリカ全般そうなんですけれども、大体まず、誰にでも貧富の差に一番関係ないことは生まれたら死ぬということだっていう。そこだけはみんな平等。
なるほど。そうですね、確かに、誕生はね、いろいろ人は違いますよね。家柄とかチャンスとか才能とか容姿とかね、もう全部が双子だって違うけれども、死はみんなに訪れると。
そうです。私はだから、基本的に、美味しいものを食べて美味しいお酒を飲んで、それで楽しい友達と会って楽しい時を過ごして、で
美味しいご飯をね、仲間と食べる、素晴らしいなと思います。
もうそれが一番ですよね。でそれで、みんなが、ね、年をこう取っていって、死ぬまで生きると。
死ぬまで生きる。
そう、それが一番ですよね。
で日本に帰ってきました。で日本に帰ってきて、そこからどうなるんですか？
はしょりますと、そこから芝居とかを、
芝居、
そうですね、アングラ芝居をこうして。
それでもアングラ、
アングラっていうのが、
芝居、
そうですね、
表現、
表現ですね。なんか自分で何か作りたいっていう。
それは役者として。
はい。
作り手ではなく
役者として
舞台に立っていた。
はい。
それはどうでしたか？
いや、それはそれで非常に面白かったし、ずっとやれればやりたいなっていうのがありましたね。
なぜそっちに行ったんでしょう？もちろんあれでしょ、通訳の仕事もしながらでしょ？
そうですね、はい、映画祭の通訳とか、でその作る人、監督とか女優さんは割ともうはっきりものを言うので、全くストレスないんですよ。で割とこう哲学的だったり、そういうことがあるのですごく面白くて、だからそういう映画関係をやり始めて、通訳とかって。
やっと映画の話になってきましたが、もう時間になりましたので、また来週お願いしたいと思います。
ありがとうございます。
来週なぜフリーランスで女性一人で 映画配給会社をしているのか、そして今どうなっているのかお伺いしたいと思います、
はい、
今週のゲストは比嘉節子さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ドリームハート、お相手は東千鶴でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。